熱血
教えて中澤先生。
Produced by Any Global Education。
ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、タイトルコール変わりまして、
今日から新年度ということで、
ちょっとまだ馴染んでなくて、
そうですね、なんか違和感が、
あれ自分喋ったかなみたいな、ね、不思議な感じが、
ね、今までずっと同じもので来ててそれが急に変わると
ちょっと新鮮ですね。
不思議な感じ。
はい、僕としーちゃんのね、
はい、
タイトルコールに変わりましたので、
慣れるまでなんか1ヶ月ぐらいかかりそうです。
まあなかなかね、1週間に1回しかこれ聞く、
そうそうそう、
自分たちも聞かないので、
まあ、4回ぐらい聞いたら
やったら慣れるかもしれないですね。前のこうリズムにちょっとね、
はい、
2人ともちょっとこうそんな感じで、
そうですね、前の時は、うん、何人かで言ってたんでしたっけ。
そうそうそうです、
ね、何人ぐらいで、
何人だったのかな、
いっぱい
結構ネイティブの先生も入れて
増
えてたんで、
はい
はい、また違う感じで
雰囲気がガラッと、
まあ、4月なんでね、
はい、
雰囲気も変えながら
そうですね、
はい、うん、まあ、ちょうどね4月なんで、まあ、ちょうどね今日先ほどね、
はい、
オープニングで喋ったんですけど、うん、東京ビッグサイトでイベント行ってきたんですけどね、はい、やっぱりね世の中すごい
というか
ね、
という
もう例えば今だと AR とか VR とかね、う
ん、あれ AR は何でしたっけ。
AR はアプリこうスキャンして読むと動画流れて、 VR はこういう、う
ん、そうですね、 VR いろんなイベントとかでもよく見ますよね最近。
だからなんか見てて、
うん、
普段こうねテレビとか普通に見てるだけなんで、
はい、
そっから一足飛びに、うん、まあ、ゲームもそんなね、
うん、
私するってこともそんなないので、
確かに先生がめっちゃゲーマーだったら
ゲーマーだったらびっくりしちゃうんですごくその新鮮さっていうか、
はい、
うん、なんかすごいこう一足飛びに飛び越えていったみたいな、同じ、ね、会場で出展してるんですけど、
はい、
すごく新鮮で、
ね、VR の仕組みって本当不思議だなって思うんですけど。
そうですよね、で、まあ、そうは言ってても自分たちもこう皆さんに使っていただいてるのはアプリケーションなんですけど、
はい、
それはなんていうか AI も実装してみたいな感じなので、うん、なんか自分たちもそうやって、まあ、こうご紹介してるのにもかかわらず、はい、結構ねいろんなものを見て感動するというね、そうなんだ今時 AI なんだとか言って思ってるけど自分たちもそうだって、
はい、
不思議な感覚で。
いやでもね、こんな世の中になるなんて想像してなかったから。
タブレット今うちの先生方みんなタブレットでお仕事してるんですね、
はい、
で最初やっぱりタブレットね、うん、お仕事っていうとなかなかなんですけど、まだ全然こうやっぱりタブレットをこうメインにされてる方もそんなにいないかもしれないんですが、
はい、
やっぱりしてしまうと、うん、もう仕事の効率ものすごく高まるんですよ。
ああ、
で特に今ね塾だから子供さんのことも関係はあるんです。やっぱり働き方改革とか言って、
うん、
世の中そんな感じなので、
はい、
やっぱり私どももう今これタブレットなくしては、
うん、
なかなかこうお仕事ができない、
うん、
でも生徒さんの管理とか連絡とか、
はい、うん、
データに関しても全部やっぱりこれでやってるんで、
あ、授業とかもすごい、もうタブレットをもうその小さい子からすごい使いこなしてるよっていうのいつもおっしゃってますもんね。
もうアプリ動画、うん、まあ、含めまして、まあ、ライブ感のあることっていうのは当然あるので、
はい、
当然対人と人っていうのが一番大事ですけど、
うん、
まあ、でもその人対人と人とっていうのにすごくプラスの要素を与えてくれて、
はい、
さらにその効率上げてくれるってのはすごいです、
うん、でも小さい頃からそういう機会に、うん、慣れることが自然とできる環境っていうか、うん、そういうのはやっぱり大人になっても絶対生かされるしいいですよね。
逆にねちゃんと使い方を覚えていった方がいいと思いますね。
うん、
うん、きちっとこう使い方っていうのをきっとマスターしながら、
はい、
有用に活用していくっていうのが、
うん、
やっぱりこういうもののいいところ。
使いこなせるのがもうね、お子さんの中でも当たり前になっちゃえば大人になってから何をするにでも楽ですもんね。
やっぱりね、
うん、
デジタルネイティブはやっぱりすごいですよ。
デジタルネイティブかっこいい。
なかなかやっぱり私たちと、うん、私たちももう元々超アナログなので、
はい、
はい、やっぱり全てやっぱり自分でこう手で書いたりとかね、
うん、
あの、まあ、それはそれで、ね、大事なんですよ。
そうですね、今の時代だからこそ例えばお手紙とかもらうとすごく嬉しかったりとかありますね、アナログっぽいもの。
ちょうどねそこ の一緒 そのサイトのところでも、はい、あのなんかいろんな、ね、自分でアニメでキャラクター作ったりとか、
はい、
ちょうどあの書道とかね、字をこう自分の字を売られてる方もいるんですよ、アーティストの方で。だからやっぱりそういうのはやっぱりそうは言っても大事なのかなって。やっぱりあの心を伝えていくっていうのはやっぱり手書きとかねあるじゃないですか。
そうですね、それぞれの良さがありますよね。
ですよね、いろんなちょっとね東京行かせていただいてそういうとこ出ていろいろ勉強させていただいて、
はい、
いろんな出会いもあって、うん、豊橋の懐かしさも覚えまして、
はい、
ちょっと心機一転4月からね
懐かし
頑張っていこうと、まあ、心に決めましたね。また、
はい、先生は豊橋に住んでらっしゃるのに、はい、もういろんなとこ行き過ぎて、
はい、
もう豊橋が懐かしく思えちゃうレベルってことですよね
最近そうですね、うん、本当にいろいろなとこでお声かけいただいてるので、
はい、
あのそうは言ってもいますけど、うん、あのまあ出てることはまあまあありますね、
うん、
はい、ただあのやはり、今だからさ逆にタブレットがあるから、
はい、
逆にあのその直でコミュニケーションしなくても、うん、
はい、
全部こうここに集約されてくるんです
。ああ、そうか、テレビ電話とかでお話とかしてたら会ってなくても会ってる感じになりますもんね。
そうなんですよ、もうあの会議もやっぱり遠隔でも会議は画面通してしますし、はい、
うん、
あの私どもの報告は全部何がどこで何が行われるかは全部タブレットで入ってきてますので、うん、生徒さんの様子ですら全部流れてきますので、は
い、すごい便利な世の中だ。
そうなんですよ、うん、なのでやっぱりそういうのがあるからこそまだいろんなことがトライできるのかなと思っていまして、はい、だからやっぱりいろんなところをやっぱりこう行くってしてもで全然あの逆に報告をしっかり見てれば、
うん、
あのそばでいるよりももっと分かってしまうみたいな、
うん、はー、まあ、体が一つでも足りちゃうっていう、
そうですね、
ことですよね。
で、まあ、4月なんでね、うん、
はい、
あのちょうど、まあ、こう今イベント行かせていただいた後に、うん、さらに明日またね、
はい、
バスケットの
ああ
冠試合がありまして、
3円
ネオフェニックス対横浜 B コルセアーズ、
はい、
まあ、ちょっと私も行って、私の出番はご挨拶ぐらいなんですけど、
はい、
あの試合は選手の皆さんやりますし、
うん、
あのスタッフがねちょっと速読のブースを出したりと
か
して、
はい、
体験会をやりながら、うん、でもあの全国からちょっと私の知ってる方も含めて、
うん、
いろんな方でお客様来てるんですけど、さらにあのアニーグローバルエデュケーションの塾生の方、スクール生の方招待したら、
うん、
なんと100名の枠だったんですけど、もう相当数オーバーしてしまいました。
やっぱり一回見ると楽しいからハマりますよね、バスケは。
そうなんです、うん、でいろんなこと言って無理言って多分あのなんとか全員なんとかご招待いただけるような、
はい、うわ、
だからうちの塾生の本当になんだろう8人に1人もっとかな10人に1人ぐらいかな、
はい、おー、すごい確率、
まあ、来ていただけるような状態なので、
うん、
だいぶこう盛り上がり感がね、
うん、
出てきて。
そうですね、でもうすぐシーズンも終わるんですよね。
終わりなので、
じゃ本当に盛り上がってきてるっていうか最後の最後、
ね、大事なとこなんで、うん、
はい、
あの僕らもグリーンの T シャツを着てね、
うん、
応援しに行きます、
うん、やっぱりその自分のチームの応援がすごくやっぱ声援がたくさん聞こえると、うん、なんか流れがやっぱできるからいいですよね。
そうですね、
流れ大事じゃないですか、スポーツって。
やっぱりあの、うん、暑さすごいですよね。
うん、すごい
ね、
バスケはね、応援もすごいですよね。もうい
やー、行くと分かりますね、
うんうん、
あれはやっぱり行かないと分かんないね。
そうですね、またテレビとかそういったところで映像で見るのとは全然違いますしね、生で見るのと。
なかなかあのね、普段私もあの観客席なんですけど、うん、その時はちょっと挨拶の関係上一番こうコートの真ん中に
出やすいように、
出やすいようにいるんで、すごいです。
余計に熱気を、
声聞こえてくるんで、
あ、
打ち合わせしてるね、
うん、
すごいですよ。
そっか、なかなかそんな近くで見れる機会もね、なかなかないから。
ないですね、
うんうん、幸せの声。
プロ野球でいうとあのベンチの中にいるような感じですね。
うわー、すごい。
テレビでよくね、あるじゃないですか、
うん、
あそこの横でこう聞いてるような感じ。
あ、すごい、声まで聞こえるっていうのは
すごいです。
はあ、やっぱ念入りに打ち合わせされてるんですか、選手の皆さん。こうしよう、ああしようとか
っぽいですね。でも何言ってるかよくわからないです、
はい、
多分
専門用語すぎてってことですか。
多分いろんなことパパパパパってこう、
はあ、
すごいですよね。
そうか、どのチームと対戦するかでもきっと戦い方とかいろいろ戦略とかありますもんね。
ありますよね。だからやっぱああいうの見ると感動します。
うわあ、近くでそういうところ見てるから余計にですよね。
ぜひ明日ね、ちょっと皆さん見ていただけると嬉しいなと思って、はい、 まあ、頑張ってあの私どもの先生たちもね、はい、ほとんど行けるんで、
うん、
ネイティブの先生も含めて何十名かでお邪魔します、
はい、うん、
ぜひ明日、
はい、
お時間あれば。
あ、まだ
席ある、そう、ちょっと僕ねそこまで把握できないんですけど、はい、なんとかなるかな、
なんか問い合わせてもらって、
はい、問い合わせてもらって、はい、
うん、
あのまだ余力があれば来ていただければなと思って、はい、
そうですよね、だってシーズンオフになっちゃったらまた次の試合見れるまでに結構時間空きますもんね、
う
ん、
そうなんです、
今見とかないと。
そうです、あの生の中澤がもし見たいようであれば、
あ
の大差あれじゃないんですけど、
はい、いえいえいえ、
ちょっとあの丸顔の人が座ってますので、
結構違うイメージ違うねって言われるんですよね先生。
そう、僕本当にちょっとこんなどういうイメージかわからないんですけど、うん、ラジオの声からすると、うん、へあーっていう感じでイメージ違うみたいですね。
私もこの前そのリスナーさんがスタジオ来てくださって、はいはいはい、なんかあれかツイッターかなんかでリプをもらったのかメッセージいただいたのか忘れちゃったんですけど、はいはい、
うん、
あ、中澤先生ってなんかこういう感じなんですね、ちょっとイメージと違ったみたいな言ってて、でも私はいつも横で顔を見ながら話してるから、はい、今更なんか声のイメージからどんな感じだろうっていうのは、うん、わかんないんですけど、
皆さんどんなイメージなんですか、
ね、なんか違うらしいですね
先にイメージを聞きたいですよね、
うん、
合わせていかなきゃいけないだそういうふうに言われること多いんですよ、
うん、ね、どんなイメージなんだろう、気になりますよ ね、
ね、だから、うん、まあ、生が見れますんで、
はい、
漏れなく、
はい、
あの会場来ていただいて応援いただけるとね、うん、嬉しいなと思いますが、4月ですが、しーちゃんどうですか、今年年度始めなんで。
年度始め、ね、これ毎週のように話してますけど、やっぱ学生の時ほどは、はい、そういう始まった感が、ね、やっぱりないですけど、うん、でもちょっと暖かくなってきて、あ、もう春だな、新年度だなっていうのを、ね、なんか気温から気候から感じますね。
まあ、あの、うん、ちょうどね、あの先々週かな、はい、あの私たちも作るキャンペーンが終了したんですが、うん、
はい、
やっぱりねもう今皆さんやっぱり自分たちのこうペースというかリズムっていうのがやっぱりありまして、
うん、
あのものすごい問い合わせいただいて、
はい、
3週目かな、
うん、
あのいっぱい入っていただいたんですけど、
はい、
まだやっぱりキャンペーン終わっても、
うん、
あの普通に問い合わせいただいてるんですよ。
お
ありがたいことなんです。
やっぱりもう新学期いよいよ本当に始まるぞっていうので、
そうだからやっぱり皆さんねそのペースで、
あー、準備のタイミングとか
自分のタイミングでやっぱり入会されてるのかなって、
はい、
昔はちょっと違うかなと思ってます。
あー、そうなんですか。昔はどんな感じだったんですか。
昔はねやっぱあのチラシ入れたらその通りタイミングですごく増えて、
あ
で、あのまあ大体こうキャンペーンが終わると静かになる感じなんですけど、うんうん、あんまり今キャンペーンも関係ないようなリズムで、
はい、うん、
だから関係あるんですけど、まあ、タイミングはそれぞれの方のやっぱり思うところで来られてること多いですね、
はい、ああやっぱりでもやる気が出た時に入らないと続かないですもんね。
そうそう、まあ、やっぱいろいろね学校さん慣れてからとか、
うん、
スタートしてからとか、
はい、
リズム作ってからってなるじゃないですか、
うん、
だからそれは分かるんで、
はい、
やっぱりそのリズムで入られる方もまあまあ増えてきますからね、う
ん
う
ん、性格にもよりますしね。一気にバッていろんなこと始めた方がいいか一個一個こなしていきたいかとか。
そうなんです、
うん、
でちょうどあの私も新しく入社される先生もいますし、
はい、
4月からスタートなんで新しい配置になりますから。
おお、
はい、すごかった、てんやわんやで。
あ、皆さん学校、校舎が変わるんですか。
そう、あの変わるというか、うん、まあ一応新しく配置する先生もいますし、
うん、
変わることもありますし、そのままの子もいます、
うん、
ただあのネイティブの先生は、
はい、
やっぱり期間が決まってますので、
うん、
はい、ずっとこう日本にいるっていう方は少ないので、
あ、
まあ、あのタイミングとして4月に変えられる先生もいますし、
うん、
3月かな、
うん、
まあ、9月っていうパターンも多いですね、はい、どうしてもやっぱり向こうのリズムなので、
はい、
9月スタートなんでね、
うん、
はい、スクールイヤーが4月ではないので、
はい、
やっぱりその時に切り替わることは多いと思いますね、うん、で、まあ、やっぱり小学校の授業田原市とかもやらせてもらってるので、
はい、
やっぱりそのちょうど変わるタイミングとしてはやっぱ先生4月から変わるってことが多いので、
うん、
まあ、それに合わせてることが多いかな。
あ、やっぱりこういう塾とか学校の話とか聞いてると、うん、
はい、
あ、新学期だなっていう感じがしますね。
だからまあやっぱりね、うん、私もみんなに言ってるんですけど、まあこのスタートなんでね、なんか一つ一回決めてですね、
あ、
まあ、今年どう過ごすかっていうのをね、うん、決めながら行ったらどうすかっていうことを、
あ、目標設定を。
そうなんです、
うん、
ただ1年後って難しいので、
はい、
1ヶ月後
ちょうど令和に変わるぐらいなタイミングですね。
まあ、
う
ん、今年ちょっとすごいお休みも長いし、
はい、
ち ょっと切り替えタイミング5月からでもいいと思うんですけど。
そっか、5月ね、ゴールデンウィーク長いですもんね今年。
だからあの決めて心に思うことをね、うん、やっぱ4月頭なんで皆さんに推奨してます、うんうんうん、で決めて願って、まあ、それに向かっていくというね、
はいはい、
まあ、それがやっぱりいつもの私の、スタイルなので。
ああ
、はい、
先生はこの年始めの1月と新年度始めの4月ってどっちの方が始まりな感じしますか？
気持ちはですね、あの2つあって、うん、実はですね、あの1月の頭っていうのはある意味こうスタートではあるんですけど、それは新年度からの生産をこう入れていくっていう意識で言うと、うん、入っていただくためにはスタートなんですよ、
はい、
なので自分のスタートっていう感じじゃなくて、この4月スタートできるためのスタート、またもう一個前にスタートが
準備期間の準備のスタートみたいな、
準備のスタート、うん、まあ、準備をずっと、まあ、皆さんにお伝えするためには、はい、大体前もちょっとお伝えした9月10月から準備するんで、うん、まあ、当然ね、ちょっと今ぐらいから一応そうは言っても年度計画あるじゃないですか、はい、うん、やっぱりどこでタームっていうと僕らはちょっと早いので、まあ、10月11月ぐらいに目処立てて、
はい、
で、じゃあ、あのやっぱり広告とか宣伝のやつ決めて、うん、1月の真ん中とか終わりぐらいに皆さんにご紹介するっていう形なので、
はい、
そこは、まあ、ある意味スタート、1月1日スタートって気分にはなかなかなれないんですね。その一発目の来年度のご報告を皆さんにさせていただいた時がスタート。
は
ー、で、まあ、それはスタートのスタートなので、
はい、
本当にじゃあ授業スタートとか新年度って切り替えるっていうと、やっぱりこの4月の頭が一番気持ちが乗りますね、うん、乗りますけど、ちょっとイベント行ってたんですけどね、
はい、
でもやっぱりここですかね、
うんうん、
でここでやっぱりちょっと今思うところ、いろいろ、今年はどう過ごそうかとか、
はい、
まあ、こういう風な1年しようとか、うん、まあ、あの私どもの会社どういう風にしていこうかとかっていうのはやっぱりここで一回、意識して、
うん、
でここの4月あたりで自分たちはちょっとこう、あの生産の色もあるので、
うん、
あの急にこう増えた校舎とかね、
はい、
あのあるんですよ、
うん、
やっぱりあの去年よりもすごい人数いただいてるとか、
口コミとかですか、やっぱり。
あ、という話で言うとね、あの高岡の校舎とか中野の校舎っていうのがあるんですけど、うん、結構あの今年は前年よりもすごくこう人数を預かりしてるとか。
あ、それって結構もう読めないですか？
読めないですね。中野校っていうのはもともとなんですけど、やっぱり、うん、140%ぐらいアップしてるのかな。だから結構、だから多くなってくるんで、
はい、
そうするといっぱい4月の予定と変わってくるので、
うん、
例えば校舎運営とか生徒の皆さんをしっかりケアするために1回4月で目処立てて、
うん、あ、臨機応変さが求められますね。
そう、どうするかを考えていくので、うん、まあ、本当のスタートっていうと、またスタートばっかで、中澤先生はスタートばっかしてるみたいな感じですけど
常に、
まあ、ちゃんと落ち着くっていうのは5月ぐらいかな。
うん、
はい、でそこの段階で自分の中で整理していくので、皆さんもそうだと思います。最初やっぱり4月って新しい環境だっていろいろするので、
はい、準備体操的な、
そう、まあ、なかなか決められないじゃないですか、
はい、
ゴールデンウィーク化からスタートって思うんだけど、
うん、
なかなかスタートできない方の大体はその時決めてない人多いんですよ、うん、だからやっぱ4月の頭とかにこのバンとこう思いを入れとくと、
うんうんうん、
まあ5月いい感じでいけるかな、はい、
書き出してみるといいかもしれないですね。一回
できましたね、
うん、
はい、でただ勉強はね、やっぱりもう今なかなかスタートダッシュって大事なので、
はい
はい、特に、まあ、高校生は特にそうですね。
あ、
部活が、5月に終わりますので、
はい、
あのその時までにやっちゃう出だし、こう動き出しとかないと、
うん、
辛いし。
じゃあ今がもう動き始める。
そう、もう最低でももう今動いてないとね。
は
い、中学生はなかなかこうやっぱりエンジンかかりにくいんですよ、
うん、
最高学年になって、
うん、
ちょっとやっぱり慣れてないから上着く年です
よね、はい、あ、そっかそっか、
うん、でやっぱりそうすると今年みたいに休みが長いと、うん、やっぱりなんとなく落ち着かないので、
うん、
ただやっぱテストはあるし、
はい、
やっぱ最初のテストが終わった時になんとなくみんな本当に3年生らしくなってくるので、だから逆に言うとその子たちもやっぱこの4月にどうやって勉強しようか、どうしていこうかっていうことをちゃんと考えておくのは、うん、親御さんも含めてですけど、
はい、
いいのかな。
切り替えも大事ですね。
まあ、明日できることは今日できるだろうっていう感覚でやっていくのを、まあ、僕らは進めてます、
うん、なるべく早めにが、
そうですね、
うん、
明日やろうっていうよりは明日やろうと思ったものを今日やろうっていうね。
はあ、
うん、そうするとうまくいくのかなって思います。
なるほど。私のすごい好きだったドラマの中のセリフで明日やろうはバカ野郎っていうのがあってそれたまに定期的に思い出すんですけど、
バカ野郎まで言わないですけど、バカ野郎
まで、まあ
明日やろうで明日やれる人はいいかなと思うんですけど、まあでも確かにそれはあって、
うん、
やっぱりそういうふうに決めていくと、まあ比較的こうスムーズに勉強でできるのかなって、
はい、
ただね まあ、不思議なもんであんまりこうやりきった感出して勉強終わらないようには言ってるんですよ、
はい、あ、まあ、継続
忘れにくい、まあ、まあいろんな意味であのこれもいろんな説あるんですけど、うん、忘れにくくなるなんていう話もあってね、
はい、
途中であのやりかけて寝ると、やりきったって安心しちゃうと、あの安心して少し記憶を薄れやすくなったりするから、
じゃあキリが良くないところで
終わったりすると結構あの大丈夫みたいな、
へ
あったりするみたいですけどね。
あ、そうなんだ。なんかどうしてもねキリがいいところで終わりたい気持ちになりますけど、
なんか引きずるんですかね。なんかやっぱり人間の体って不思議なもので、
はあ、
はい、まあそれはあのいろんなことがいるので、うん、まあそういうことを言ったりとかね、うん、やりきったよっしゃ終わったっていうのがいいかどうかっていうのはまた別問題みたいな、はい、
あ、でもなんか参考になります、このやりきらないところで終わる。
でもそう考えるとね、僕もねやっぱ途中でやめるんですよ、よく、
うん、
わざと、
はい、
まあ、あのわざと途中でやめて次にそこからスタートさせるんですけど、
うん、
まあ、その方がちゃんと覚えてますね。キリのいいとこまでやろうって言ってやったところで、そのキリのいいところでキリがついちゃって、うん、その途中のものが何だったか飛んじゃうんですよね。
最後だ、結論っていうか最後ゴールだけ覚えてるみたいな。
そうなんですよ。なので今日はあのちょうど帰りの新幹線の中で、はい、あのもうパソコンでちょっと仕事させていただいてたんですけど、うん、その時に途中で終わってきました、ちゃんと。私はね
やっぱ自分に合うやり方っていうのを、
いろんな方いるんでそれが全てじゃないんですけど、うん、はい、そういうやり方もあると思います。
はあ、
はい、なのでまあ4月なんでね、
うん、
まあ、新たなスタートを気合い入れて、
はい、そうですね、
はい、まあ、タイトルコールも変わりましたので、
うん、
来週以降もまたしっかりお届けしていきたいと思いますが、
はい、熱くお願いします。
あ、
熱く、
まあ、とりあえずあの明日あの皆さんもし お時間ありましたら大使総合体育館ですかね、来ていただいて見ていただくといいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、はい、熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。